ええ、こんにちは。お手元の資料を一緒に深く掘り下げていきましょう。さて、今日の日付は2026年1月3日です。世界に目を向けると、ウクライナ、ガザ、それから、私たちのすぐ隣、台湾海峡。なんかあちこちで火種がくすぶっている感じがしますよね。まるでこう、目に見えない巨大なプレート同士がぶつかり合っているような。今回のテーマは、まさにその見方をもう30年も前に提示した一冊の本です。サミエル・ハンチントンの文明の衝突。このある意味古い理論が、どうして今の日本の立ち位置を読み解く鍵になるのか。提供いただいた資料をもとに、なぜ日本が孤立した文明と呼ばれるのか、そしてそのユニークさが現在の高一政権の外交、いわゆる高一ドクトリンにどうつながるのか。今日はそのあたりをじっくり見ていきましょうか。
ええ、今回のミッションは、その30年前に世界を揺るがしたハンチントンの理論と、2026年の日本の外交を分析した最新の報告書、この2つの点と点を線で結んでみることですね。そしてあなたと一緒に考えたい問いはこれです。日本が持つ文明としての孤独、これって昔から言われてきたようにただの逆転なんでしょうか。それとも世界がこう複雑に絡み合う今だからこそ最強のカードになりうるのか。この問いを今日の話のコンパスにしてみましょう。
ではまずそのハンチントンの考え方からですね。冷戦が終わってこれからはイデオロギーの対立じゃないくなると言われた時代に、彼はいや違うと、次は文化や宗教に基づいた文明同士がぶつかる時代が来るとそう予測したわけですね。
ええ、彼が世界を分けた文明圏のリストが資料にもありますよね。西欧、ロシアを中心とする正教、イスラム、ヒンドゥー、シナ、つまり中華文明、ラテンアメリカ、そして最後に日本。
日本ですか？
そうです。これからの大きな争いはこうした文明と文明の境界線、彼が言うところの断層線で起きるだろうとそう予言したんです。
ん？待ってください。今リストアップされた中で日本だけが国名そのものですよね。
ああ、いいところに気づきましたね。
西欧文明とかイスラム文明ってもっとこう広い地域を指しているのに、これは何か特別な意味があるんですか？
そこがまさに今回の話の出発点です。ハンチントンの分析では、他の文明圏は複数の国や民族を内包しているのに、日本だけが一国で一つの文明を形成する極めて珍しいケースだとされたんです。
ほう。
この理論が発表された90年代、ボスニア紛争なんかがまさにキリスト教圏とイスラム圏の境界で起きましたよね。
はい、ありましたね。
なので予言の書だなんて言われて、で決定的だったのはやはり2001年の911テロですね。あれで一気に西欧 vs イスラムという構図が現実味を帯びて、ハンチントンの名前が再び世界中に知れ渡ることになりました。
なるほど。その特殊な日本の立ち位置ですが、ハンチントンはなぜ日本を例えばお隣の中華文明とは違うと分類したんでしょう。資料を見ると、日本は大陸から漢字とか仏教とかたくさん取り入れたとありますよね。
ええ、彼は日本が西暦100年から400年頃に中華文明から分岐したと考えました。確かに多くを取り入れたけれど、日本古来の神道と仏教を混ぜ合わせたり、神仏集合ですね、あとは万世一系の天皇を頂点に置き続けたり、武士という独特の階級が力を持ったりと、全く違う社会のルールを作り上げたと。結果として西欧にも中華にも染まらない孤高の存在だと位置づけたわけです。
なるほど。ハンチントンが日本を中華文明とは違うとした理由がそこにあるわけですね。資料を見るとこの点をさらに裏付けるような別の分析もあります。例えば社会の仕組みそのものが全く違ったという指摘です。
そうなんです。ここで面白いのが、梅沢忠夫という日本の学者の文明の生態史観という考え方。この理論の地図は初めて見たとき本当にハッとさせられました。歴史の大きな流れがなんかこう天気図のように見えてくるんです。
天気図ですか？
ええ、ユーラシア大陸を思い浮かべてみてください。中央アジアや中東、中国の内陸部といった広大な乾燥地帯、これを彼は第二地域と呼びました。ここは常に外部からの侵略にさらされる、まあ、過酷な環境だったわけです。
はい。
そのため人々を守るために巨大な官僚組織を持つトップダウンの専制国家が生まれやすかった。王朝はコロコロ変わっても社会の基本構造はなかなか変わらないと。
それに対して西のヨーロッパと東の日本は海に守られていた。
その通りです。この2つが第一地域、大陸中央からの破壊的な暴力から地理的に守られていたおかげで、社会が内側からじっくりと成長することができた。そしてこの西洋と日本だけが封建制という地方の領主が力を持つ文献的な社会を経て、近代的な資本主義へと発展するという平行進化を遂げたという見方なんです。
平行進化、
これが非西洋圏で日本だけがなぜ早くに近代化できたのかを説明する一つの説得力のあるロジックだとされていますね。
いや、面白いですね。もう一つ資料で気になったのが封建制 VS 官僚制という対比です。これが日本と中国の社会の根本的な違いだと。
中国の社会の主役は科挙という超難関試験をパスしたエリート官僚たちでした。そこでは文、つまり学問が武、軍事力よりも絶対的に偉い。そして社会の基本ルールは家族への孝行が中心でした。
一方日本は違った。
はい、日本の社会の基本は恩と奉公でした。これは土地を介した主君と家臣のいわばギブアンドテイクの関係です。
ギブアンドテイク、
俺の土地でお前を守ってやるから、いざという時は俺のために戦えという双方向の約束ごと契約だったんですね。これが一方的な命令系統だった中国の官僚制とは根本的に違ったと分析されているんです。
なるほど、すごく説得力がありますね。でも正直に言うと少しなんていうか出来すぎているような気もします。まるで日本が昔から特別だったと言われているようで、この考え方に対する反論とか批判はもちろんあるんですよね。
もちろん、そこが大事なポイントです。ハンチントンの理論は学術の世界では批判も非常に多いんです。一番大きな批判は文明というものを一枚岩として捉えすぎているという点。
一枚岩、
例えば同じ政教文明のはずのロシアとウクライナが今まさに戦争をしていますし、イスラム文明の中でもスンニ派とシーア派の対立は根深い。現実には文明の中での争いの方がずっと激しかったりしますからね。
確かに、イスラムは暴力的だとか西洋は理性的だみたいな単純なレッテル貼りにつながりかねないという危険性も感じます。
まさに思想家のエドワード・サイードはこれを悪意ある人種差別的なパロディだとまで言って手厳しく批判しました。それにそもそも文明の分け方自体が曖昧だという指摘もあります。
ああ、なるほど。
なぜスペインは西洋で同じカトリックのメキシコはラテンアメリカなのかとか、経済的な利害関係のような文明以外の争いの原因を軽視しすぎだという声も根強いですね。
日本の分類についてもいろいろ言われてますよね。中華文明からの影響を軽く見すぎじゃないかとか、沖縄やアイヌの文化を考えたら日本だって決して均質じゃないぞとか、資料にはそういう批判が挙げられていますね。
そうなんです。そしてこの孤立した文明という見方が政治的にも利用されてきた歴史がある。ある時は日本の独自性を誇る日本人論の根拠として使われ、またある時はどこのグループにも属せない夜変な聞く国としてアメリカに頼るしかないんだという議論の元になったりもした。つまり良くも悪くも日本の自己認識にずっと影響を与え続けてきた考え方だということです。
これまでの話を聞いていると日本の孤独ってなんだかネガティブな響きに聞こえますよね。でも資料が面白いのはこの状況が2026年の今全く違う意味を持ち始めていると指摘している点なんです。
ここからが現代の話です。資料が分析する日本初の女性首相高市早苗氏が進める赤市ドクトリン、これは戦後日本の基本方針だった軽武装経済重視のいわゆる吉田ドクトリンとの決別を宣言するような大きな転換点だとされています。
その新しい戦略の根っこにさっきの文明論があると。
そう読み解くと非常にクリアに見えてきます。まず中国に対する強い姿勢、これは単なる領土争いというレベルの話ではないんです。自由や法の支配といった第一地域的な価値観を守る文明の防波堤として日本が役割を果たすんだという強い意志の表れだと分析されています。そして台湾有事は日本有事、 これがこのドクトリンの核心です。
それはつまり台湾をもう中華文明圏から離れて日本や西側と価値観を共有するパートナーだとみなしているということですね。
まさに東シナ海を文明と文明がせめぎ合う最前線と位置づけているわけです。資料の地図にあるように日本は台湾やフィリピンなどと連携して大陸からの圧力に対する青い防衛ラインを築こうとしている。これはハンチントンの断層線の考え方を安全保障戦略に落とし込んだものと言えますね。
なるほど。ではその孤立を乗り越えるための具体的な戦略は何なんでしょうか？
それが多層的な連携です。一つの大きな柱がクアッド、つまり日米豪印の枠組みですね。特に同じように中華文明の台頭に直面しているインドとの関係をこれまで以上に深めようとしています。そしてもう一つ非常に興味深いのが中東への関与です。
中東ですか。地理的にはかなり離れていますが、
ここで日本の孤立した文明というユニークな立場が思わぬ強みになるんです。資料が指摘するように、日本は中東で植民地支配の歴史がない、いわゆるクリーンハンズ、汚れていない手を持つ少ない先進国なんです。
ああ、なるほど。西側の帝国でもないし、中華の帝国でもないと。
そういうことです。だからこそ、対立する国々の間を取り持てる第三のプレイヤーとしての価値がある。その代表例が中東での動きですね。資料が示すように、日本はインドやイスラエル、アメリカなどが参加する新しい経済の枠組みに深く関わっています。これは日本の文明的な立ち位置を現実的な外交カードとしてフル活用しようという非常にしたたかな戦略なんですね。
ということはこういうことでしょうね。30年前に一人の学者が唱えた理論がたくさんの批判を受けながらも巡り巡って2026年の日本の外交戦略を理解するための驚くほど強力な読み解きツールになっている。そしてかつては弱点だとか中途半端だとか言われてきた日本の孤独が、今やどの陣営にも完全に染まらない戦略的な自由さの源として再評価され始めている。
ええ、ほぼその通りです。一つだけ補足するとすれば、この戦略的な自由さはまだ目指している段階だということですね。決して完成されたものではなく、今まさにその価値が試されている最中だと資料は指摘しています。もしこの話から一つだけ覚えて帰るとしたら、それは文化やアイデンティティといった一見ふわふわした議論が実は国家のリアルな舵取りを根底で動かしているという事実かもしれません。
最後にあなたに考えてもらうための問いを一つ。資料は日本を孤立した文明と分析していました。でも今日見てきたように、インドや中東、西側諸国とこれだけ柔軟にネットワークを築いていくことで、日本は古い文明のカテゴリーそのものを飛び越えた新しいネットワーク型文明のいわば触媒のような存在になれるのではないでしょうか。あなたが考える材料としてこの問いを提示して今回の分析を終わりたいと思います。